私自身、子供だったので、入院費などが生活するにどのぐらいお金がかかるのとか、実際はわからなかったけど、ピアノ習いたかったんです。もちろん、当時は電子ピアノなかったし、サンタさんや誕生日には、ピアノ習いたい、ピアノが欲しいと、いくらお願いしても来なかったです。家のローンどうしようとか、入院費の支払いどうしようとか、生活費どうしようとか、とにかく先が全く見えないお母さんの不安がいっぱいで、米と野菜はいつもあったので、農家だったおじいちゃんおばあちゃんが送ってくれたのだとも思います。お母さんが不安だと、子供は当たり前に不安になる。本人は上手に隠したつもりでも、隠れてないのでね。また、隠していても、私は夢などでリアルに全て感じ取ってしまう性質でもあったので、お母さんの膨大な不安とか闇をずっぽり感じながら過ごしていました。私自身お母さんがいなくてとっても寂しかったり不安だったのも事実です。小学校は自宅から遠く歩いて40分ぐらいかかるところにありました。父がひき逃げ事故に遭ってからは、近所やお友達から何かしら言われるのが当たり前レベルになっていました。今の小学校の教育の中でも言われていますが、下校班でまとまって帰りましょうね。不審者がいたら周りの人に助けを求めましょう。危ない場所には近づかないようにしましょう。当時、天気も曇っていて重たくて、どんよりしていた冬の線。16時前後には、うっすら辺りが暗くなって、帰り道の下校班、6人ぐらいと自宅に向かって歩いていました。遠くの方から、こちらを見ている、近づいてくる、ゾッとする大きな黒い影を私ははっきりと感じて、とても怖い感じがして、お友達に言ったんです。前から黒い大きな人たち来てる、嫌な感じがするから危ないから、あっち側、反対側にとりあえず渡ろうよ。と伝えると、時が止まり、シーンとなってしまって、その時、初めて私が見て感じているものは、人には感じられないもの、見えないものだなって、知りました。 気持ち悪がられました。あの時のみんなの顔や様子が脳裏に焼き付いて、夢でうなされるということも、何十年の間続きました。両親は日本人。だけれども、とても色素が薄く、目は緑のような、茶色のような、変わった色をしている瞳を持っています、天然で。当時、ジェイソンとか、13日の金曜日とか、そういったオカルトなものがとっても流行っていた時代背景ということもあったと思うけど、私が伝えた発信と、父親のひき逃げ事故なども、当時はすべてね、ミックスされて、私と、目を合わせ、話すと、呪われる。親が事故に遭う。不幸になる。だから、目を合わせて話したらいけないと言われ、相当気持ち悪がられました。その日あったことは、翌日も一気に広がりまして。世界が、変わっている感じがとてもしました。見えないんだな、私のことみんなって。こういうことがあったんだよって、お母さんって、いろいろ言えたら、また状況が変わっていたのかもしれないけど。このことを話したら、お母さんにも嫌われるんじゃないか、という不安にもなりました。この内容を伝えると、お母さんをもっともっと悲しませちゃう、困らせちゃうとも自分で判断し言いませんでした。そして私がありのままに感じる感覚を伝えること、誰かを悲しくさせちゃうことなんだな。嫌な思いにさせちゃうんだな。困らせちゃうことなんだなって、認識しました。正しくはそう思い込んだんです。あの日を境に、自分で私、自分の感覚いらない。見えてなくていい。もう何にも感じなくっていい。むしろ二度と使いたくない。感じたくない。いらない、出てくんな。自分で封印しました。閉じました。完全自分自己否定です。自分で決めて閉じたので、以後は何を決めるのも、自分の感覚では選びません。だから苦しすぎて幽体離脱しちゃうのかな、抜けてしまうんだな と、後々、理解しました。抜けてしまう原因も、この経験を乗り越えて分かったのです。続きます。